ところで小枝教授が今最も力を入れて取り組んでいることとなりますと、どういったことになりますか？
まだ就任間もないので、まずは今まで活動してきた、付属病院の医療安全体制をもう一度見直して、他にも誇れるものに建て替えていこうということと、やはり今回講座という役職をいただきましたので、教育ですね、医療安全への取り組みというのは、いかに早い段階、すなわち学生の段階からそういった気持ちを持っていただくかということが大事であるので、岩手医科大学はご存知の通り、医学部に限らず歯学部、薬学部、看護学部という、多職種を教育する立場でありますので、そういった広い、視野からいろんな、横方向のですね、コミュニケーションが取れるような人材育成というものを今後やっていきたいというふうに考えております。
ところでやはり小枝先生には胃がんの治療に関することも伺いたいんですが、よろしいですか？
はい、
この胃がん治療に関するトピックス、最新治療といったところでは今どういったものが主流なんですか？
そうですね、私は外科ですので、手術のことをお話しさせていただきたいと思うんですけども、患者さんに対して、がんの手術でやはり低侵襲手術というのが今、主流になりつつあるかなと思います。中でもやはり腹腔鏡での手術というのが我々も積極的に取り組んできたところでありますし、今話題になっていることだと思います。
低侵襲というのはもう体にあまり負担がかからない、
負担かからないようにまず傷が小さい手術という形で、我々はお腹をいじりますので腹腔鏡手術という定義になります。
はい、腹腔鏡手術というのはちょっとの穴を開けて、
はい、お腹に我々のところですと5箇所、5ミリと10ミリの穴を入れて手術をする。ただお腹の中でやることはお腹を大きく開けてやる手術と全く変わらないということが、そういったことでできる。そのことによって患者さんの回復が早い、あとは後遺症が少ないといったようなメリットがあるので積極的に取り組んでいます。ただし一方、腹腔鏡の手術というのはご存知の通り、先ほども医療安全の案件であった通り、最近慣れない施設、あとは不十分な体制でやった場合に事故が起きて重大な案件になってしまったということが、報道でもご存知の通りかと思います。それに対しまして、腹腔鏡を推進する施設では、しかるべき講習ですねを受けた指導医のもと、安全な体制のもとやるということが大切だということが言われてますし、我々もそういった体制と教育を持って進めてきたので、不安な患者さんもいらっしゃるかとは思いますけども、安心して受診していただければいいなと思います。
多分患者さんの立場になりますと、そういった意味でこの回復が早かったり生活の質の、向上につながるという、ご説明は理解できても、こうバッとこの回復手術をしていただいて、中を開いて先生の目で見ていただいて、この手術してほしいという方もいらっしゃるんじゃないですか？
そうですね、中にはいらっしゃいますけども、やはり今いろんな情報が容易に手に入るようになりましたので、昔ほどはそういうことではなくて、やはり腹腔鏡をやってほしいという形で我々の病院を受診される方の方が最近は増えてきました。
増えてきましたか。
はい、おそらく、そういった施設間格差があるので、見て慣れたところでやることを希望されて来られる患者さんも多いのではないかなというふうに考えています。
手術実績なども、患者さんたちはいろいろ調べていらっしゃいますもんね。ということで、やはり胃がんの治療という専門分野になりますと、この先生の目もキラッとこう輝いてきますけれども、残してきた患者さんとか気になったりなさらないですか？
胃がんの診療を全くしないというわけではないので。
あ、そうですか。
はい、多少時間の制限はありますけども、これまでの、やってきた診療を継続できるようにやっていきたいと思いますし、患者さん方で、こういった治療を引き続けたいなというご希望があれば、いつでも言っていただければ速やかに対応させていただきます。
じゃあ先生がまたオペをなさることも？
もちろんです。
はい、安心しました。はい、さあそしてロボットの手術、こちらはもうすでに先生自費ではなさっていらっしゃるということで、
岩手医科大学におきましても、ロボットの手術というのはよく前立腺で保険が適用になってまして、岩手医科大学でも、ロボットが導入されまして、それと同時に我々もこれまで3名の方に、自費診療という形というか、病院の持ち出しということになるんですけども、腹 ロボット支援下の胃がん手術というのをさせていただきました。これがこの今度4月からですね、保険でできるようになったということになってますけども、まあ、そこに踏まえて我々も、まあ、患者さんに同じような、まあ、質で安全にできるように準備をしていきたいなというふうに考えております。
はい、さあそれでは最後になりますけれども、小枝先生、本日のまとめのお話をお願いします。
そうですね、岩手医科大学附属病院ぐらいの大きな病院であると、やはりいろんなリスクの高い治療とかですね、先端の医療というのを任されてやっている病院だというのはご存知のことかと思います。まあ、そういった新規の医療、あとは高難度な医療を少しでも安全に患者さんに提供できるように、岩手医科大学ではそういった医療安全の取り組みという形でやっているということをぜひご理解いただきたいということが今回のメッセージかと思います。
より安心して通える病院へということで、先生、リスナーの皆さんへのメッセージをお願いします。
そうですね、安全な医療のためには我々医療者が、まあ、しっかりと安全安心な医療を提供するということも大事なんですけども、ここでリスナーの皆様にお願いしたいのは、やっぱりその安全対策に患者さん方もぜひ協力していただきたいということです。具体的に言えば、例えば自分が受けた検査の結果がまだ効いてないとか、まあ、どうだったんだろうかということを患者さんご自身から、まあ、我々医療者側に聞いてもらったりとか、まあ、そういった自分の医療に参加していただくということでもかなり安全な医療は提供できるということが分かってきていますので、まあ、言われるがままにとかではなく、一緒にその病気と戦っていくんだなということも姿勢として見せて、一緒に戦っていただければなというふうに考えています。
はい、もう現代は言われるがままに、また聞けないという状態ではなくて、はい、どんどん聞いてくださいという姿勢ですよね。そうですね、
はい、お互いにそうやってコミュニケーション、うん、良い、コミュニケーションを取っていければ、より良い医療ができるのかなというふうに考えています。